はい、遠野江です。それでは今日は魔法の想像力と題して、お話をしようと思います。魔法の想像力、イマジネーションのことですね。で、まあ、私は自己実現をするための思考力としてですね、その最初に持ってくるべきはこのイマジネーション、想像力、あるいは構想力だというふうに思っているわけなんです。魔法と名付けたのはですね、不思議な力が働いて、そして実現に導いていくと、こういう意味なんですけれども、魔法には白魔術と黒魔術という大別して2種類あるというふうに言われています。で、いい魔法の方がこの白魔術ですね。で、黒魔術の方はちょっとなんていうか、ネガティブな、人をこう呪ったりするようなものなので、ここでは取り上げません。あくまでも良き魔術の白魔術なんですけれども、その根源にですね、いるのは、オフェアリス神という、ギリシャの神様、それと、もう一人同じくギリシャのヘルメス神がいると、こういうふうに言われてるんですね。で、今日特に取り上げたいのはこのオフェアリス神の教えの方なんですね。で、そこに、この魔法の創造力に関する教えがあるわけなんですけれども、それは一体どういう教えなのかということをちょっと振り返ってみますと、つまり未来の結論を良い方向に変えようとするためにこの魔法を使うということであります。で、その良い方向に向けて、魔法を使うためには想像力、イマジネーションの方ですね、と構想力、似た概念としてここで表されているわけですけど、それはすなわち未来についてのビジョンを思い描く力が大事だと、こういう教えであります。なぜそれが必要かというと、未来ビジョンを思い描けないものはそれを実行することもなかなかできないからですね。で、そのイマジネーションの魔法の実例としてですね、例えばもし、あなたがダイエットしたいのであれば、自分のウエストが落ちている姿を想像することができればそのようになると、こういうことなんであります。つまり望ましい結果、結論をですね、しっかりイメージすることができれば、そこに近づいていくという、こういう意味だと思うんですね。だから、つまりイマジネーションを描くと、それが魔法の始まりであると、魔法の始まりは想像することであって、イマジネーションが魔法の始まりであると、こういうふうに理解をしてみてください。なので、これから自己実現するためにこの未来ビジョンが大事なので、私は先日ですね、メルマガのアンケートで、私の読者数千人いる方々にアンケートをですね、お送りしてみて、どういう未来ビジョンをあなたは描きますかというようなことを聞いてみたらですね、いろんなお答えをいただいたわけです。で、例えば、ある方はですね、全世界の人々が同じ信仰を持って、それぞれの特徴を生かしながら、調和しつつ進歩して、 素晴らしい未来を作っていくこと、まあ、こういうことを挙げてこられました。まあ、さらにその方は将来宇宙の他の惑星や文明とも交流できるような地球文明を作っていくこと、まあ、こういう結構壮大なビジョンを挙げてこられたわけですね。まあ、ただこれは自己実現のイメージというよりはですね、もっとこうなんかユートピアのビジョンと言っていいかもしれませんね。ちょっと大きいわけです。自分をちょっと超えて、もっと大きな社会、あるいは世界の未来ビジョンということを挙げてこられました。で、割とこういう、こう答えを出してくる方が他にもいらっしゃってですね、別の方は、まあ、これもまた宇宙なんですけど、多様な価値観を認識しながら、宇宙人と同じテーブルで交渉、外交ができるレベルになっている。まあ、こういうふうなものを挙げてこられた人もいますね。よく似てますけども。あるいは、この精神力を媒介とした魔法科学っていうふうなこうキーワードを挙げてこられたりね。してるわけなんですけど、まあ、これもまあやっぱり自己実現をちょっとすっ飛ばしてユートピア実現の方に入っている、こういうビジョンですね。まあ、しかもまあビジョンというよりはまだ理念に近いのかなという印象もあるわけなんです。つまりまあまだ映像が浮かんでるというよりはですね、その映像の核になる概念ですね。ある理念を、まあ、おっしゃってると。まあ、いうふうにも、まあ、感じました。まあ、ですから、まあ、大きくこういうふうに理念を出していくことに意味はあると思うんですけれども、まあ、今回ですね、皆さんとやってみたいのは、その基礎からですね、まず自己実現のところから行ってみませんかということなんですね。なぜなら、自己実現だったら自分の思い一つで決めていけますよね。ユートピアになると、こう、いろんな人たちの思惑が絡んできますので、より難しくなってくると。だからまずはですね、いずれそのユートピアの方に向かっていくにしても、まずは自己実現から始めて、そこからこう練習していくべきじゃないかと。まあ、私的幸福から公的幸福へという、こういう流れは大事にした方がいいかなと思ってるわけなんです。まあ、そういう意味で、まあ、自己実現に関するアンケートの お答えもありましてですね、ある方は、影響力のある芸能人になり、やりたいことをやり、金銭的にも豊かになり、みんなの笑顔を増やしたり、こういう答えもありました。これは自己実現ですよね。ただまあ、これもまあ、どっちかというとまだ理念に近くて、まだまだビジョンがありありと見えてるかというとですね、まあ少なくともこの文面を見る限りはまだ私には映像はちょっと予感できなかったですね。まあもちろん理念とビジョンの境界って、まあ、結構曖昧なところもあるとは思うんですけどね。ただまあ、魔法の想像力っていうものを使いこなすためには、もうちょっとこうビジョン寄りにですね、ありありと映像を見る練習をした方がいいんじゃないかと。まあこういうふうに、実践的にはこういうふうに考えているわけなんです。だからつまり、成功した暁のビジョンをありありと見るということですね。そうすると魔法が働いてくる。言葉を変えれば、ここからちょっとね、さらに実践的にですね、どうやったらありありと見れるかという話なんですけれども、つまりありありと見るためにはですね、私は成功した生活をイメージするっていう、生活っていう補助線を入れた方がより具体的になるんじゃないかというふうに思ってるんですね。まあ、さっき、芸能人 として成功したいっていうふうな、まあ、ことをね、おっしゃった方がいましたけれども、影響力があって、やりたいことがやれて、金銭的に豊かで、みんなの笑顔を増やしてる人として、そう。まあ、パッと思い浮かぶのは松本人志でしょうかね。あの人は、影響力ものすごくありますよね。テレビもあれだけ出てるし、知らない人もいないし、ツイッターやったらフォロワー500万人いますからね。あの方、ツイッターを、私もフォローしてるんですけど、あの人が1行か2行なんかつぶやくと、みるみるうちにこう、いいねがザーッと増えていってですね、それから、リンクを貼る人ですね、リツイートする人の数もザーッと目の前で数字が増えていくのを、ね、何度も見たことがあります。すごい影響力ですね。もちろんやりたいことももうあのクラスまで行くとやれるでしょう。自分の番組を持ってますから。基本的にゲストで出るんじゃなくて全部自分の番組ですよね。もう最近では単なるお笑い番組を超えて、まあ、ワイドナショーといって、ショーですね。ワイドショーみたいなものを自分なりの、ね、力で作っていったり、あれもね、自分の後輩芸人を司会に立ててますから、松本組ですよね。で、そこにまあ、力のある人をゲストで呼んで、ビートたけし呼んでみたり、いろんな人呼んでますよ。安倍首相まで来てましたからね。まあ、すごい影響力でしょう。やりたいことやってます。金銭的には豊かですよね。多分、年収で、5億ぐらいはもう軽くいってるんじゃないでしょうかね。まあ、実は私の読者というか、まあ、クライアントさんの中に、松本人志さんの、まあ、マンションをですね掃除してる人もいるんで、これは個人情報ですからね、もちろん詳しく明かすつもりはありませんけど、まあ、すごい綺麗な大きなマンションに住んでるみたいですよ。まあそういうことでですね、まあこういうふうに人として松本人として挙げていくと結構いろんなビジョンが、まあ、見えてはきますよね。研究していけば結構見えてくる。まあ、そういうふうにですね、まあ生活ということで、考えていくと、いろいろとビジョンは具体的になるんじゃないか。ということですね。まあ最近私は、キングコングの西野昭弘っていう人にちょっと注目し始めてて、まあ、この人松本人志を追っかけてた若手のお笑い芸人で、20歳の時にもうブレイクしてですね、跳ねるの扉っていうものでブレイクして、深夜から始まってゴールデンタイムに昇格して 20% 以上の、まあ、視聴率を取ってですね、まあ、ある意味松本人志と匹敵するような成果を上げたんだけれども、気づいてみたら、やっぱり前にはこう、ね、松本人志が走ってるし、その前には明石家さんまが走ってて、すぐ目の前にはナインティナインがいたりして、全然その芸能界での序列が変わってなくて、これじゃ勝てないと思ってですね。で、全く新しい路線を引こうと思って、今、絵本作家から始めて、今度そのマーケティングとか広告の方まで自分で手掛けて独力で30万部以上売ったりとかですね、まあクラウドファンディングで億を超えるお金を集めたりして、もうテレビ局からお声かからなくても自分だけで十分やっていけるとい こう起業家のモデルを今作ろうとしてますね。この人なんかも私リサーチで情報をいろいろと取って相当詳しくイメージは出てきますけれども、まあこういうふうにですね、まあなんかロールモデルというか、このような人になりたいというベンチマークする人を見つけて、そこを研究するとかなりですね、まあ自分の目標にする生活イメージは出てきます。で、また、この西野昭弘さんが今、ロールモデルにしてるのはウォルト・ディズニーみたいですから。まあディズニーに勝つって言ってるわけですけど、まあ、ディズニーも私はかなり研究しましたんで、ウォルト・ディズニーの、まあ、生活もですね、まあ、全てではありませんけど、結構ありありと見えてくる部分はあります。ディズニーランドを作るときに、 ずっとこのロサンゼルスのディズニーランドに泊まり込んで、とうとうワールドバザール、この入り口のところの、ショッピングアーケードの一角にですね、2階に自分の部屋を作って、そこからずっと観客の反応をリサーチしてはですね、あ、ここはこういうふうに変えようということで、また、下に降りてきて、あちこっちのですね、キャストですね、従業員のところを回っては、一言一言こう、啓蒙して歩くみたいなことをしていた。まあ、こういう姿が結構ありありと浮かんできたりはします。こういうふうに、成功のイメージをですね、ありありと見る研究をしてると、だんだんそこに近づいていくという、こういう魔法が働きやすい。まあ、こういうことは言えると思うんですね。ですから、皆様にお伝えしたいのは、この魔法の想像力、イマジネーションを働かせるためには、未来ビジョンをありありと見る。ということが、まあ、まず第一段階になると思います。で、そのありありと見るときの、まあ、コツとしてですね、どうしてもまあ、理念に流れていったり、大きくなりすぎたりすることもあるので、一回こう、成功イメージの生活化ということをしてみたらどうか。というのが私の提案なんですね。まあ、この理念とこの実際の違いは生活実感のあるなしだっていう話もあるわけなんですね。これちょっとスピリチュアルな話になるわけなんですけれども、霊界に行けば思いはすぐ実現するという、こういう話があってですね。まあ、霊界のある程度天国の上の方に行ってですね。まあ、6次元というところから上のあたりになると、この自分の思いによっていろんなものを物質化ってか霊界には物質ないんですけど、まあ、全部こうグワッと表してくるっていう、こういう訓練が始まっていって、まあ、そこでの話ですけど、思いを実現するという教えを理解するのは割と簡単だと。ね、理念で理解するのは簡単だと。ただそれが実際にできるかどうかとなると、できる人というのは生活実感を持ってると。いうことですね。だからまあ、この世的に例えたら、簡単に言えばまあ、自転車に二輪で乗れるっていうのも、乗れない人にとっては不思議なんですけど、ね、まあ、それが乗れるっていうのは原理的には理解できると。だけど、本当に乗っちゃってる人っていうのはもう生活実感でママチャリ乗って、もうそのスーパーに買い物に行ったりしてるので、ああ、そういう生活してるよと。こういう生活実感までちゃんと出るようになったら、もうそれは使いこなせてるっていうことになると。こういう話ですね。なので、まあ、どうやってじゃあこのイマジネーションに生活実感を加えるかと。こういう話に、まあ、なってくるわけなんです。であれば、まあ、当然このイマジネーションの段階で生活実感を作ってやればいいということになると思います。ね、皆さんもどうでしょうか。成功、未来ビジョンを見るときに生活実感のところまで踏み込んで、ね、イマジネーションを見ていけば、結構具体的になるんじゃないかと思うんです。で、そこは魔法が働きやすくなってくる。実現しやすくなってくると。こういうことですね。じゃあ、その生活実感って一体何なのかと考えてみると、それは朝起きて、まあ、ご飯を食べて、仕事をして、まあ、それから仕事が終わったら、まあ、アフターファイブに友人と交流して、まあ、家族と団らんして、もうお風呂入って寝るみたいな。これが生活ですよね。で、まあ、そういう生活、成功した暁の生活をイメージしてみるっていう話なんですけど、まあ、あんまりたくさんありすぎると煩雑になるので、その生活実感に必要な要素をですね、重要な柱を抜き出してみると、私はまあ、住む場所、それから仕事、それから自己イメージ、自分がどんな格好をしてるか。それから交友関係。人との付き合いですね。まあ家族も含めて。 まあ、これぐらいに、修練するんじゃないのかなというふうに思うわけです。住む場所、仕事、自己イメージ、交友関係ですね。だから、まあ、それが実現したときに、自分はどんなところに住んでいて、どんな仕事ぶりで、どんな格好をしていて、どんな人と付き合っているのかと。この辺までイメージができると、この成功イメージの生活化ができるというふうに考えるわけです。今何をしているのかというと、これイマジネーションの練習をしているわけですね。どこまでありありと具体的に見れるかというところに入っていってるわけです。まあ、なんでまあ住む場所から言ったかというと、まあ、どんな家に住んでるかっていうところはイメージしやすいかと思うからですね。やりやすいところから入ろうということで、まあ、まず住む場所、ね、自分が成功を本当にできた暁にはどんなとこ住んでるだろうかってね、それはまさか安アパートではないだろう。というようなことから始まってですね、それはやっぱりね、まあ、都心に、結構都心のタワー型マンションぐらい住んでんじゃないのかとかね、あるいはもういいところに家建ててるだろうとかね、それどんな間取りなんだろうかとか、まあ、これ本質的かどうかわかりませんけれども、生活実感でありありとイメージを出すにはこういう練習しやすいという意味で言っております。まあ、こういうことであればある程度ですね、具体的にいろいろと描くことができるんじゃないか。それから、まあ次に仕事ですけど、これはやっぱり当然必要ですよね。何かをやり遂げてるわけですから、それはやっぱり仕事で成功してるわけなんで、何をやってるだろうか。まあさっきはまあ芸能界で成功してると言ってましたから、まあそれで見るんでもいいですよね。だったらまあ自分の番組を持ってるだろうとかね。あるいはその自分の独演会っていうかですね、自分の自分でお客さん集めて数千人集めてるだろうとかですね、まあこういうふうに仕事ベースで、イメージしていけば結構ありありとこう見ていくことができるんじゃないかと思うんですね。それから自己イメージですけど、もし成功していい家に住んでたとしても、自分がヨボヨボのおじいさんとかおばあさんになってた姿だとあんまり嬉しくはないですよね。だからやっぱりもっともっと、こう、ね、はつらつとして、スリムにダイエットもできてて、ね、つくときには筋肉もついてみたいな、それからルックスももっと良くなってて、っていうのは自分のイメージですね。まあ健康と、美容というふうに言い換えてもいいんですけど、美しくて健康な自分の姿っていうのも、まあ、やっぱりイメージ、ありありとしておいた方が実現しやすいと思います。しまった、ね、成功したのに自分のイメージ見忘れたんで、すごくなんか成功してもあんまり健康でもないし美しくもなかったってことになっちゃ集まれませんよね。それからまあやっぱりこういう関係ですからね。どんなに成功して自分がいい感じになってても、すごい孤独のままだとやっぱ嬉しくないですから、やっぱりこう豊かな人間関係を作れててやっぱ成功と言えるんじゃないかと思うんで、どんな人がね、自分の周りにいるだろうか。やっぱり素晴らしい人とこうね、友達付き合いがしていたいなとか、まあ家族ごとみんな素晴らしくなってて、そこでまあ幸せな、団らんをしてるだろうとか、こういうイメージもやっぱりあった方がいいと思うんですね。まあ、ということで、まあ、4つほど挙げてみたわけです。場所、住む場所、仕事、自己イメージ、交友関係ですね。まあ、こういうイメージの練習をしていけば、かなり、こう、明確にありありと見えてくるだろうというふうに思います。で、さらにですね、この魔法を働かせて実現するために必要なことは、 この未来ビジョンを繰り返し描くということが必要なんですね。だから、ある時だけ、まあ、ちょっと見て、で、すぐにそれ消えてしまったんじゃ、この魔法は十分働かないということです。まあ、これについても、まあ、一つの教えを確認していくとですね、自分の未来像を繰り返し心の中で描けるかということが大事です。繰り返し描くビジョンが潜在意識に入って、それが実現するわけです。だから、理想像を繰り返し心に描けるということは、それを実現する才能があるということを意味するわけなんですね。だからこの、ね、十分こう、描けないものはですね、やっぱりすぐ、消えてしまうわけですね。だからある時パッと思いついたけど、この魔法が働いてないぞと、実現してないぞという人の場合は、繰り返しずっと持続できているかどうかをチェックすべきであります。そして、まあ、教えとしては、理想的なですね、自己像を繰り返し心に描く力を持っていない人が、ある仕事において大きな成功を収めることはないと。当然大きな富を得ることもないわけですね。だからまあ、繰り返し描けないような理想像だったら、それは変更されていってですね、変わっていくわけです。ということなので、まあ、つまり、カーナビに例えればですね、この繰り返し描いている理想像が、まあ、目的地、人生の目的地に当たるわけで、その目的地に向かって人生の旅は進んでいきます。これカーナビの原理ですね。だからこれがまあ、トミネンドナビという発想が出てきたところなんですけど、まず理想的なビジョンというものを描いてみて、そしたらそこに向かう最適なルートが出てきますから、それをですね、逆算して、そのルートを辿っていきましょう。そういったものを一緒に考えていきましょう。これがトミデンドナビというものであります。ということで、繰り返しこれを見ていくことが必要になってくる。そうするとですね、繰り返し未来ビジョンを見るために何が必要かと、いうことになってくると思うんですけど、一回見るだけじゃなくてですね、繰り返し、もうふと思ったらそのことをなんか思い描いてるようになってくればしめたもんですから、繰り返し見るときに、あまり長い映像だと不便ですよね。最初はまあさっき言った4つのことで、それはもう10分でも20分でもいろんな映像をですね、楽しく見れたとしても、毎日この10分、20分、30分と映像を繰り返し見るわけにもなかなかいかないので、やっぱり短くダイジェスト版にするっていう、こういう工夫が次に必要になるということですね。だから、一回こう広げてみた成功ビジョンは、次の段階でまた一つに修練してくる。こういうことになるわけなんです。ずーっと見た長い映画も最終的にはその表紙みたいなものの一つの絵に修練して、認識するようになる。例えば映画君の名っていうのがすごく人気になりまして、私もあれ何度か見ましたけど、まあ、あの中に印象的な場面いっぱいありましたよね。都会の場面や田舎の場面、美しい場面いっぱいありました。でそういう場面で、ありありと見たわけですけど、今君の名っていうのを思い出すときには、まあ、なんか象徴的な絵が一つポッと出てくる。まあ、主人公とあの男女ですね、あの男女の顔が、まあ、浮かんでくるみたいな、ことになるわけですね。だから一連の成功イメージも繰り返し見てるうちに、まあ、一つの象徴的な絵になってくるわけなんですね。そうやって、まあ、その象徴的な絵が多少 心の中で発展したりするのは全然構わないですけど、やっぱり何度も何度もそれを見るための、アイデアっていうかね、工夫が必要になってくるというふうに思うわけです。まあそういうことで、まあ、この魔法の創造力を働かせるためにもですね、まあ、今言ったような、今3つぐらい言いましたかね。ありありと見るための生活の工夫とか、繰り返し見る必要性とか、そのための必要な1枚の絵というか、1つに修練していく工夫とかですね、言いました。まあ、あんまり、次へ次へと言い過ぎたらですね、大事なのは一番最初ですから。最初のやっぱありありとですね、まあ、生活実感で見れるっていうところが一番魔法始まるときに大事なんで、あんまり今日はそこまでね、あくまで入門ですから、先へ先へと行こうと思いません。なのでまあちょっと、これにまつわるですね、ちょっと事例みたいなところですね、ちょっとお話をしていこうかなと。まあ最後にそう思うわけですけど。実はこの間ちょっと不思議なことがありまして、私がまあ属している Facebook のあるコミュニティでですね、これ2000人以上いるようなコミュニティなんですけど、そのコミュニティをまあ見てると、3年前の私の投稿ですね、2015年3月8日に行った、私ロックフェラーセミナーっていうのを行った時の告知をですね、まあその2月の終わりぐらい、だから3年前に、その Facebook のコミュニティに投稿してたんですけど、そこにいいねをつけてくれた人が複数いたわけです、数日前に。ですからもうよくこれ3年も前の投稿ですね、もう何百何千、もう軽く数千は越してるような、投稿をよく遡っていいねをしてくれたな。しかも複数いるんだっていうことにちょっと驚きまして。で、私はまあその投稿者なんで、その新しくついたいいねから遡って、その投稿自体見ることができたんですけど、これ、なんでこれに、ね、いいねをつけてくれたんだろう。これって一体どういうことなんだろうって、ちょっとしばらく考えたわけですね。で、まあ私はまあそこの投稿の一番下にですね、一番下のコメントに、まあなんでこれなんでしょうかね、大変ありがたいんですけど、その理由教えてくれるでしょうかって書いて、ただその返事はまだね、返ってきてないんで、まだ想像するしかないですけど、だ私自身がこうやって振り返ってみてですね、これって、まあ、ささやかではありますけど、私自身の魔法の創造力の実践例になってるのかなという気はちょっといたしました。というのはですね、このロックフェラーセミナーというのは、まあ、富を得るための、まあ、セミナーなんですね。で、まあ、そこで私が、Facebook に投稿していたのは、これはまあ、富を得るためのセミナーなんで、まあ、なかなか富に親和性がない方はぜひ来てくださいと。心の中でそれを、せき止めてる場合があるんで、それをブレイクスルーできるようなセミナーですよと。それから、まず、どういう人がこのセミナーを受けたらいいかというと、この組織の中で、まあ、社内起業家的なものを目指す人はぜひ受けてみてくださいと。ね、ロックフェラーも、昔は小さな商事会社で経理をやってたんですと。そこから彼は、この大富豪になった。そのための秘訣をお話ししますから、社内起業家として頑張ろうという人にはとってもいい参考になるはずです。それからもう一つ、最もこのセミナーに価値があるのは、やっぱりすでに起業してる人でしょう。ね、あるいはもうこれから起業するぞと思ってる人。これはやっぱりロックフェラーは起業家として最大の成功した人ですから、どうぞそういう方は聞きに来てくださいということですね。確かあの時は、会場がいっぱいになるぐらい人を来てくださったという記憶があります。 で、まあ、私自身はですね、まあ実は、その年の半年後ぐらいに、その、組織を辞めまして、まあこれあんまり自慢にはならないんでね、ちょっと言ってて恥ずかしいところもあるんですけど、ただまあ実は私自身も50代の後半になってて、うん、一応のお勤めはまあ果たさせていただいた気もしてたし、そもそも私起業家を目指してるタイプの人間だったんで、一回ね、あの組織の中にいる素晴らしさもあるんですけど、自分の思い通りになかなかいかない部分も、まあ、あることはありましたんで、一回ですね、外の立場から思う存分なんかやってみたくなってですね、まあ、で、独立起業したということなんですけど、うん、今から思ってみれば、まあ、ここで言ってた内容が、なんか、イマジネーションになってて、そのまま今の生活に実現してる部分はあるんじゃないかと思うわけなんです。で、その時実は私、ロックフェラーの研究をしていてですね、まあ、そういう研修も持ってましたんで、まあ、ロックフェラーに関する文献という文献は全部集めてですね、そしてまあ、それを繰り返し繰り返し何度も何度も読みました。まあ、それは今でもこの書庫に残っていますけれども、まあ、それはもう仕事用に研究するわけなんで、まあ、それは10冊やそこらはもう集めてですね、まあ、今も目の前に持ってきましたけど、まあ、付箋も死ぬほど貼ってますよね。で、繰り返し繰り返しこうやって研究し、人にも語ってるうちに、ロックフェラー先生のですね、姿がすごくくっきりとイメージできたのは事実なんですね。だから例えばロックフェラーがまだ若くて貧乏だった頃、自分は大金持ちになるっていう夢を抱いてですね、そして、自分の先輩と膝詰めで話すときに、僕は2億円のお金持ちになるよ。まあ、2億円って小さなんですけど、貧乏なロックフェラー少年にとっては大金だったわけです。僕は2億円のお金持ちになりますよってこう言って、その先輩の膝をピシャピシャと何度も叩いたっていう場面とかが出てくるんですけど、これ私のお気に入りの場面で、まあ、何度も何度もそれを繰り返し読んだり話してるうちに、まあ、相当くっきりと私の中でイメージは出てきてるんですね。不思議な場面ですよね。先輩の膝をピシャピシャ叩きながら大金持ちになるっていう宣言をしてるロックフェラー少年の姿ってね、まあ、おかしみがありますよね。まあ、そんなイメージもくっきり見てましたし、あるいは独立起業してまだ20代のロックフェラー青年が、最初はいろんな穀物をですね、輸入輸出取引をして稼いでたんですけど、そこにこう、オイルラッシュが始まるわけです。ペンシルバニアでオイルが出て、まあ、そこで一攫千金を求めて人がわーっと来て、でも最初、ロックフェラーはこれを静観しててね、すぐにその騒動に乗らずに、ある程度これがいけるかなというのを見極めてから、まあ、現地にリサーチに入ってるんですね。その時のイメージもくっきりと浮かんできます。もう周りはですね、一攫千金野郎ですね、が集まって、まあ、昼はもう石油掘りに興奮して、夜はもう酒場ですよ。酒場でみんなね、荒くれたちが集まった西部劇みたいな世界だったんだと思いますけど、そういう中でロックフェラーはなんかきちんとスーツを着て、物静かに コーヒー飲んだりしてたみたいですね。ただ、リサーチに行くときはもう泥だらけのところを石油を積んだ馬車が行き交って、もうとにかく行き倒れた馬なんかをね、そこで油まみれのその泥水の中に倒れたりしてるようなところにも彼はね、長靴履いて入っていったわけですね。まあ、そうやって、この事業は行けるっていうふうに見極めをつけてから、その後事業化していって、ね、その一攫千金で集まった人には決して考えつけない、 体系的な事業化を行って代を成していったわけですけど、まあ、その時のイメージもかなりくっきりと描くことができておりました。あるいは、ロックフェラーの有名な元帳 A というものがあって、これ、まあ、言ってみたら、家計簿ですね。個人の金銭水頭帳ですけど、まあ、これをですね、つけて、そこにもう事細かに書いていたイメージなんかもこれくっきりと浮かんでて、まあ、最初に彼は教会に寄付したり、一月の自分のお小遣いはリンゴと手袋だけだったっていうふうなね、話とか、あるいはその数十年経って大富豪になって、もうね、70歳越してた頃、ロックフェラーがもう一回教会に行った時、自分の元帳へ引っ張り出してきて、涙目にいっぱい溜めて、それをね、ページを食ってたっていう場面なんかもね、まあ感動的なイメージとしてくっきり、私の中にも出てました。それは今形を変えて、家計簿の勧めということで、この富伝道ナビの最初のファーストコンテンツのですね、まあ、富の奥義という話の中に、入れてるわけですね、家計簿をつけましょうということで、これがまあ私の富伝道ナビの人気ベスト1、ベスト2どっちかっていうぐらいのコンテンツになってるわけですけども、考えたら、その3年前にくっきりと持ってたイメージが、今やっぱり実現してるものが結構あるということですね。まあ、ここで皆様に私の拙い経験としてお伝えできることがあるとすれば、まあ、ロックフェラーならロックフェラーが大富豪で、素晴らしいということはみんな思うと思うし、まあ、少しはイメージしようかと思う人もいたかもしれませんけど、この生活場面のところまでくっきりとイメージすることができるとですね、そこまで踏み込んでいくと、結構なんか似たようなことが自分にも実現しているということがありますよと。だからやっぱり私はこの不思議な魔法がですね、このまあ2年3年経つうちにだんだん現れてるなっていう、まあ、一つのこう実体験をしてる気持ちがあります。もちろん私もまだ駆け出しの身ですから、まだそんな悟り済ましたことは言えませんけれども、まあ、確かにこの魔法の想像力は働くということは言えると思うんですね。まあ、ということでですね、今回このまあ思考力、入門という大きなテーマの中での最初の魔法の想像力ですけれども、やっぱり確かにこのきりとした、ありありとした未来ビジョンは働いていく。何か他のものを参考にしてもいいから、まずいいなと思うようなビジョンはですね、くっきりと生活実感に至るあたりのところまでくっきり見ていくのがコツではないかということです。で、そのためにはまあ自分がこうお手本にしたい人がいればですね、その人の書いてるものを繰り返し見ていったり、まあ、いろんなものをその人がもし、ね、コンテンツを出してるんであれば、それをたくさん触れてるうちにイメージっていうのはだんだんと出やすくなりますので、そうやって情報も集めながらですね、しっかりとイメージを見て、で、見たら次は繰り返し見ていく工夫をして、その時はまあちょっとダイジェスト版的なものを自分の中でだんだんと修練させていきながら、繰り返し繰り返し見て、まあ時にはそれを修正していっても構わないですけど、大筋はですね、そういったものを見ていけば、まあ、ある程度の期間が経ったら、この魔法というのが本当だったということが、わかりますよということをお伝えしたいなと思っております。まあ、今からであればですね、もう3年後、まあ、もう3年切ってますね、2年後、2年ちょっと経ったら、まあ、東京オリンピックで、この時に向けて、日本中でまた盛り上がっていくと思うんですね。
何かを作っていこう、素晴らしいものを生み出していこうという機運が国として上がってきますから、まあ、この辺に向けてですね、自分の成功ビジョンをしっかりと見ていけばですね、この思考力によって考える力によって自分の未来を作っていける、自己実現していける。だからどんな立場から始めるとしても、この思考力一つで、思い一つから始めることができて、それはまずはその成功しているイメージをありありと見るところから始めるのがおすすめというのが、まあ今日の結論になります。何かの参考にしていただければ幸いです。どうもありがとうございました。